企業の話。
皆さんこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田純子です。
このポッドキャストでは経営の数字や実態など現場の声を踏まえながら分かりやすく解説をしていきます。今回もよろしくお願いいたします。今月は素敵なゲストをお招きしております。
それではご紹介させていただきます。受験コーチの池田純先生をお迎えしております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今回出版をされたということでタイトルをまずお願いします。
こちらタイトルですが、勉強の結果は机に向かう前に決まるというタイトルになります。サンマーク出版さんから出版されております。
はい、こちらの本をベースにお話をお聞きしておりますが、受験コーチということですので1回目2回目と比較的勉強の話、受験の話中心だったんですけども、
はい、
ちょっと3回目4回目これからビジネス寄りに話を聞きたいこともたくさんあるので、
はい、
ぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
やはりビジネスをされる方、まあ結局大人になったってずっと勉強はし続けなければいけないじゃないですか。ただその受験生と何が違うかっていうと、やはり時間だと思うんですよ。時間の制約が多いっていう方多いと思うんですよね、うん、
はい、
私もまさにその一人で。
そうですね、お忙しいので、
はいはい、
ぶっちゃけその時間がないとか、まあいろいろな言い訳をするわけですけれど忙しいとか、まあそういうところをどうやって払拭したらいいのかなと、うん、まあ社会人の方ですとか大学生の方にもいろいろとご指導されてるっていうのをお伺いしているので、
はい、
お伺いしたいなーなんて。
そうですね、特にまあ僕自身も教える機会がある中で一個やる気が出ないっていうところについてなんですけど、はい、どうやったらやる気出るのかっていう話ももちろん今回本の中でしてるわけですね、はい、でそこでしてるのが360度モチベーションメソッドっていうのを提唱してるんですけど、それ何かっていうと、はい、今までそのやる気を出すためにっていうところで言われてきたのは結構その考え方とかノウハウとかにすごく偏っていたと思うんですね。だけど人間がやる気出すために実は例えば肉体面とか、例えば肩が凝ってたり、腰痛があったりすると勉強する気になれない、行動する気になれなかったりするわけですよ。例えばですよ。でもしくは人間って15分から20分程度歩いたり走ったりするとセロトニンっていう幸福を感じられる物質が脳から出るんですね。
あ、そうなんですね。
それって歩いたり走ったり15分20分ね、そういうことをするだけで幸せになれるんですよ。人間ってセロトニン出るので。
面白いですね。
お手軽ですね。
15分20分運動するとやる気が出る。
やる気出ますね。これやる気出るんですよ、本当に出るんですね。だけどずっとその家に閉じこもって、例えばじゃあうつ病の方とかっているじゃないですか。すごい精神エネルギーが低い状態の方ですよね。その方たちってある意味どんどん悪循環に入っちゃうわけですよ。その運動もしない、外にも出ない、例えば日光を浴びるっていうことだけでもセロトニン出るんですよね。だ外を歩く、日光を浴びて15分20分歩くと人間って活動的になってセロトニン出るから幸せを感じられるので、幸せを感じると何かやろうっていう気持ちになるわけですよ。何か頑張ってやっていこうっていう気持ちになれるからやれるわけですよね。だけどある意味すごく精神エネルギーが低い状態、セロトニンが全然出てない状態だとやる気っていうかその元気がないわけですよね。
そうですね、
ある意味、
う
ん、元気がないんですよ。何かやろうっていう気になれないんですよ。すごいネガティブな状態というか、僕がいつも言うのはネガティブな状態を変えていくことが必要なんですよね。まずはやる気というより元気っていう方がいいかもしれないですね。
元気ですね。
元気出そうよってことですね。まずはその時に大事なのは運動すること、もしくは栄養価の高いものを食べることも大事なんですよね。体に悪いものを食べたりすると消化が悪いんで、例えばお肉とか食べ過ぎたりすると次の日元気なかったりするわけですよ。消化できなくて、あ、体がだるいなとか重いなとか、その時ってなかなかやる気出ないんですよね。だけど健康にいいものを食べたりすると元気出るんで、元気が出ますよね。それやる気につながるんですよ。
面白いですね。
元気がやる気につながるんですよ。例えばさらに360度モチベーションメソッドの中の要素としては人間関係とか入ってるわけです。やる気出すために人間関係重要だよって言ってるわけですね、僕は。でそれ何かっていうと、特に受験生だと一人で勉強することって多いわけですよ、うんうん、そうすると人と関わらなくなるわけですね、
はい、
で人と関わらないと人間ってどんどん元気なくなっていくんですよ。
なんかピンとこないですけども、そういうものですかね。
そういうもの
なんですよ。ほら、うん、友達と会ったりするとやっぱりその分つい遊んじゃったりとか思うじゃないですか。
それはもちろんそういう要素もあるんですね。そういう要素もあるんですけど、特にずっと僕もそうなんですけど、一人でいることって結構多いんですね。ビジネスがパソコンを使ってやるものなので、個人でできるものなんで、一人でずっといるとこれネガティブになっていくんですよ、どんどん。人との関わりが少ない人は、 特にですね。もちろんその職場で人間関係ある人って気づきにくいと思うんです。だけど実は人間関係で僕らってエネルギーを得てる。例えば佐藤さんの場合だとお子様とかいらっしゃるじゃないですか、はい、それ実はエネルギーもらってるんですよね。もしお子様とかがいない、例えば独身の方とか、独身の方で特にそのすごく心の交流ができるような仲のいい友達とか信頼のできる人がいない人っていうのは、そもそも人間って欲求段階みたいなものがあって、
はい、
帰属したいとか人と一緒にいたいとかつながっていたいっていう欲求があるわけですね。でその上に自己実現ってあるわけですよ、
はい、
そうするとその人間とつながっていたいっていう欲求が満たされていないのに自己実現に行けないんですよ。
わ
かりますかね。
わかりました、わかりました、
うん、だから、はい、ある意味佐藤さんの場合はそこがもうちゃんとできてるんですよね。だから人間関係がちゃんと家族ってものがあるし温かいものがあるから寂しいとか虚しいとか切ないとかっていう感情がなくてクリアできてるから多分あんま分かんないと思うんですね、その人間関係重要っていう部分が、
はい、
でもこれ聞いてくださってる方ってやっぱいろんな方がいらっしゃると思うんですね。独身の方もいらっしゃると思うし、そういう場合に自分が心を許せる方との人間関係とかっていうのが実はやる気に関わってきてる場合が、例えば僕の場合だと交際している女性が今いるんですけど、いなかった時、いなくて特にその友達もすごい少なかったわけですよね。人と接するっていう機会がすごく減った時期がすごいあったんですよ、はい、でその時に頑張らないわけです、仕事とか。なぜかで僕自分責めてたんですよ、その時って。
ああ、自分がやっぱりやる気がないから。
そう、やる気がない、なんでやる気出ないんだ、やらなきゃいけないのになんで頑張れないんだってずっと思ってたんです。でもある時その心を許せる人との人間関係を築くことができて元気になったわけです、根本的に自分自身が。じゃあ前向きに何か頑張っていこうっていう気持ちになったんですよね。あ、ここだったんだって思ったんです。これって俺が悪いわけじゃなかったと、俺がやる気がないとかダメなやつだとかじゃなくて単純に俺って寂しかったんだな。いやでも実は結構無理してる人もいると思うんですよね。
そうですよね。
いや俺は一人でやるんだとか、うんうん、俺は一匹狼でやっていくんだ、もちろんそういう時間も必要なんです。だけど一方でどっかでつながり合えてるなって思う人との人間関係とか、それも実は大事なんだよっていうところなんですね。
なるほどね。まさに勉強以前に決まってるわけですね。
そうなんです。だからやる気というより元気ありますかっていうところですよね。
元気ありますか、うん、大事ですよね、
うんうん、
でも時間がないからもう運動とか本当はしなきゃいけないんだけどもそれどころじゃないとかってこう詰まってこうぐーっとやってるんだけど集中が落ちてるっていう時ありますよね、実際ね。
そうなんです。その場合はまあ多分佐藤さんとかの今言われたように時間がないっていうところなんですけど、時間がない中でまずじゃあどうやったら勉強時間確保できるのか、運動する時間を確保できるのかっていうのはもう先に入れちゃうしかないんですよね。
おっと
予定ですね。
多分その何でしょう、緊急なこととかってやっぱあるじゃないですか。そういうのがあると結局そこをまずバーってやっていくじゃないですか。じゃあ結局一日終わっちゃうわけですよね。でも先にその例えば午後の5時から6時までとか午後7時までに勉強するってもう絶対するって入れちゃうんですよね。そうすると緊急なことをそれ以外のところで終わらせなきゃいけないから、はい、結局それ以外の時に頑張るし集中力高くやるしかないってなるんですよね。でもやってから勉強しようって思ったらもう疲れてるわけですよ。疲れて何もできないみたいな。で結局時間ない時間ないってなっちゃうので、まあ運動にしてもそうですし勉強にしても何かやりたいと思ったこと、例えばダイエットでも何でもいい、ダイエットのための運動でも何でもいいんですよ。何でもいいんですけど何か自分が達成したいと思う目標があるのであれば、その目標達成のために必要な行動の時間は先に必ず取るってことですね。これをやらないと一生時間ないって言い続けることになると思います。
あ、耳が痛いですね。いやこれは厳しいです、個人的には。
あります。
おっしゃる通りですね、本当に、
はい、で最後ビジネスマンの方で悩みがちなのは続かないってことですよね、
はい、
でこの時にすごく大事なのは僕がいつも言うことなんですけど、小さな一歩を愛するって話をしてるんですね。特にそのすごく頑張り屋さんな方とかすごく向上心の高い人って多分これ聞いてる方で多いと思うんですけども、そういう方って小さな一歩を愛せないんですよ。つまりいっぱいやらなきゃ意味がないと思ってるんです。例えば勉強するにしても1時間は絶対やらないと、うん、とか2時間はやらないといけないとか、ランニングするんだったら1キロを走らないといけないとか、すごく小さな一歩が 大事じゃなくて、この大きくやらなきゃいけないっていうことをすごく考えすぎてて、でもそれってハードル高いわけですよ。すごく
高いですね。
そんなに時間取れるわけじゃないし、結構疲れてるわけじゃないですか。仕事で疲れてる状態なわけですから、なかなかできないんですよ。でもその時に僕が思うのは、いや、小さく、例えば5分でも10分でも続けるっていうことが大事だし、その小さな一歩できたっていう、その小さな一歩を愛していいんだよっていう、本でこれは書かせていただいたことなんですけど、小さな一歩愛していいんだよ、そうやって5分でも10分でも続けられたっていうことを評価しよう、その続けられたっていうことを評価する心を持ちましょうって言ってるんですね。
ついね、今日も5分しかできなかったってなりがちですけど、うんうんうん、そうじゃなくて、今日も5分頑張れたなっていう、そういう感じですかね。
そうすると、うん、結局その5分でいいからやろうかってなるじゃないですか。その心があれば、あ、ちょっと5分ある、ちょっとやろうかとか、あ、ちょっと時間空いた、まあ、ちょっとだけど小さな一歩も大事だからやろうかってなるじゃないですか。じゃあ塵も積もれば山となるし、さらに言うとちょっと踏み出したら結構できたりするんですよね。5分ちょっと疲れてるけど、あ、でも5分でもやるかと思ってやり始めますよね。じゃあ気づいたら1時間やってるとか、結構あり得るわけですよ。です、ね、これって、うんうん、一番難しいのは取っかかりなんですよ。勉強へのとっかかり、やるぞっていうのが一番大変じゃないですか。でもやり始めちゃったら、人間の脳の機能で作業興奮ってものがあります。つまりやり始めてるとその気になってくるんです、脳は。作業をしていると乗るんですよ。乗ってきてもっとやろうってなるんですよ。例えば掃除ってめんどくさいじゃないですか。でもやり始めたら結構やりません？もうちょっと綺麗にしようかなとか、もうちょっとやるなとちゃんとやろうってなってきますよね。それと同じなんですよ。勉強とかも結局最初のとっかかりが一番大変で、そこさえ乗り越えていけばやれるようになってくる。でもし別にそれでやる気になれなかったらそれでいいんですよ。だって小さな一歩を愛してるんだから。別に5分ねやれたら、別に、あ、5分やれたって思えるじゃないですか。
そうですね。
先やれたらおまけもんであって、うん、でも案外やれたりするし、だその心を持つことが、その継続をするっていう時にはすごく大事になってきますね。
そうですね。やっぱり、ね、今日は5分しかできなかったが続くと、やっぱりね、もう今日はいいやってなっちゃって、うん、モチベーションが上がらないからみたいな、
まあ、言い訳がどんどん出てくるわけですよね、は
い、そういうことになるんでしょうね、
はい、今お話を聞いててすっごい思ったんですけど、愛っていう単語がすごくいっぱい出てくるんですね。まあ、この辺でいろんな愛はあると思うんですけど、まあ、主に自己愛っていうんですかね、その辺についてお話をお伺いしたいんですけれども、
もっと、
はい、そろそろ時間になってしまって、次回という
愛についてじっくりお話聞きたいと思います。最後に、
はい、はい、今週またゲストの先生をお迎えいたしております。受験コーチの池田純先生をお迎えしております。本の方が勉強の結果は机に向かう前に決まるというサンマーク出版さんから出ている本です。それでは池田さん、敦子先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。